Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、10月も半ばとなりまして、この19、20日はですね、体験運用の日ということで、全国いろんなところからですね、まだ無線をやってない、初めてやった、電波出したっていう方がね、お声を出していただいたんじゃないでしょうか。パルルもですね、2日間この体験運用のイベントに参加させていただきましてね、いろんなところの各地とね、つながせていただいてお話をさせていただきました。やはりね、今の子供たちってやっぱり携帯電話、スマホは慣れてるけど無線って慣れてないから、こう押して喋ってどうぞっていうのがなかなかね、こうできなかったりっていうのもあったりして、まあでも当然のでね、無線を興味を持っていただいてね、これから免許を取っていただいて、またこのアマチュア無線の世界に入ってきてくれたらいいなということでね、私も何人かお手伝いさせていただいてやらせていただきました。こういったね、体験運用の日っていうことだけじゃなくて、今各地のいろんなイベントなんかでも体験運用やってますということで、記念曲のね、更新とともに使った体験もやってますからね、ぜひラジオ聞いてらっしゃる方、なんかアマチュア無線やってるぞって思ってたらね、ぜひちょっとお話やってみたいんだけどやらせてくださいって多分お話しすれば、ベテランさんたちいっぱいいらっしゃるんでね、多分心よく引き受けてくれると思うのでね、そういったかしこまってやってるところじゃなくても、ぜひアマチュア無線をやってる方がいろんなところでいたら、見かけたらね、ぜひお声をかけてみてやらさせてもらってください。その多分楽しさがね、わかると思いますよ。さあ、そんなビームアンテナ、今日はどなたがご登場でしょうか。この後楽しみに聞いていただきたいと思います。それでは今日も頑張って参りましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、ハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながっております。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いつもよりちょっと早い時間の登
場。そうなんです。今日はですね、ちょっと前半後半2回に分けまして羽田さんにご登場いただくということでね、まず前半からということですので、はい、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、本当にね、秋らしくなってきた感じですね、やっとね。
そうですね、やっぱりちょっと季節が変わりましたよね。風も涼しいし。
そうです。お空を見るとすごくやっぱり、ああ秋の空だなーなんて感じが。
そうですね、それ感じます、ね。はい、
まあ、ちょっとね、気温もちょっと高い日なんかはありますけど、でも結構まあね、過ごしやすくなってきたかなって感じですね。
そうですね、
ね、やっぱり無線日和ですね、こうなるとね。
そうですね。
じゃあ、それでは今日前半はどのようなお話になりますか。
はい、実はですね、この10月っていうのはアマチュア無線の、イベントが結構各地であるんですね。
ですね。
で、私もですね、10月の14日の、祝日に、福島県のですね、会津若松市で開かれました、JAL の福島県支部ハムの集いっていうのに行ってきましたので、
はい、
ちょっとそのお話などできればなと思ってます。
わかりました。私もね、結構福島はお隣県なので結構毎回行ってるんですけど、はい、今回ちょっとイベントがダブってしまって行けなかったんですけど。
あ、そうですか。
はい、そうなんで、今回はどんな感じだったんでしょうか。
はい、ですね、まずJALの福島県支部はだいたい毎年秋にですね、県内持ち回りでこのハムの集いっていうのをやってるんですね。
はい、
で、人口の多い福島市とか、それからちょっと位置的には場所が変わりますけど田村市とか、うんうん、そういったようなところで開いたりしていまして、会津若松市が会場になるのは7年ぶりだったんですね。
あ、そんなになるんですね。
はい、うん、そうみたいです。はい、で、今回の会場がですね、北会津支所にある北会津公民館っていうところなんですが、
はい、
2004年までは北会津郡北会津村っていう一郡一村 の, かなり JCG 的にも珍な場所だったんですけども、
おー、はい、
その後市町村合併をして今は会津若松市の一部になっています。
はい、
はい、で周りがね田んぼなんですよ。もうやっぱり稲が、はい、いい色に色づいてたり稲刈りが終わってるところもあったりでですね、
はい、
その周り田んぼの中に、市の施設が支所とか公民館とかがあるっていうようなねちょっとのどかな感じの場所でした。
あ、いいですね。はい、はい、
でそこにですね、なんとアマチュア無線化の方が、多分ね230人ぐらいいらっしゃってました。
皆さんね、じゃあ結構車ですよね。そうするとね、そこだとね、車ですね。
駐車場がね3カ所ぐらいに分かれてたんですけども、着いた時に見ましたら、やっぱり皆さんね車にアンテナが上がってるんです。
ああ、はいはいはいはい。
東京のハムフェアとかなんかの駐車場とはちょっと違った雰囲気でね、ああ皆さんアンテナ上がってやってるんだっていう感じのちょっとね感動がありました。
はい、じゃあ皆さんねそうやってきっと更新しながらきっといらっしゃったのかなね、そんな感じですかね。
そうかもしれないですね、うん、
はい、
地元の福島会津の方はもちろんなんですけども隣県ということで山形県とかね新潟県の方もいらっしゃって、やっぱりそうしたちょっと他県ナンバーの車もね止まっていました。
ね、磐越道でこう降りてそれほど遠くないですよねきっとね。
うん、そうですね、会津若松のインターではなくてもう一つ先のインターで、
うん、
降りてちょこちょこっと走ると現地に着くような感じですね。割と交通のアクセスは良かったんじゃないかなと。
じゃあ新潟とかもつながってますからね。
そうですね、
はい、そういうでじゃあたくさんいらっしゃったってことですね。
はい、
はい、
で建物はですねこの北会津公民館という2階建ての建物の、2階にある大ホールが会場になっていました。
はい、
であとは1階の大広間で、CW のコーナーがあったり屋外で不要品の交換会も開かれてたんですけども、
はい、
まあ、メインはこの2階大ホールということになります。で、ホールの真ん中がステージとそれから座席になっていて、窓側壁側のところにいろいろなクラブとかメーカーさんが出展をするっていうような感じの展示が行われていました。
はい、
はい、でですね、まず展示の方で言うと無線機メーカーさんではアイコムが出展をして IC7760 を福島に持ってきましたということでですねこれがやっぱりかなり注目を集めていました。
新製品ですね。
うん、ハムフェアには行けなかったんでここで初めて見れてよかったですって方がね結構いらっしゃいましたね。
あ、よかったですね。はい、
はい、それから、地元の無線クラブの方々がいろいろ展示をしたり、まあ、クラブの PR をされたりしていましたし、ライセンスフリー無線 の, ファンの方がやっぱりライセンスフリー無線の PR をしたり、
うん、
あとは山形の米沢のアマチュア無線クラブの方がですね今なんかメモリアルの記念局を運用されていらっしゃるようでそれの PR にねたくさん訪れていらっしゃいました。
はいはいはいはい、はい、今私もね今ハムライフさんの記事をこう見ながらお話しさせていただいてますけど、はい、はい、
そうなんです、うんうん、月曜日にこれの取材をして写真を撮ってですね火曜日のもうお昼にはこの記事を、旅先で出しましたので、
はい、
たくさん写真も載ってますんでねぜひちょっとご覧になってみてください。
そうですね、今ずっと見てるんですけど、はい、本当たくさんねの方皆さんいらっしゃってますね。
多かったですね。お天気も良かったせいもあるんですけどね、
はい、
本当たくさんの方がいらっしゃって、で、特にね不要品交換会がね面白かったですよ。
私もそうです、何回か行ったことあるんで福島はなんか面白いものが、はい、並んでますよね
そうですね、まずこれ市の施設でやるんで営利目的の販売はしちゃいけないらしいんですね。
はい、
ということであくまで不要になったものを、まあ、交換する、あるいは安い値段でどなたかに使っていただくっていうのスタンスなんで、
うん、
本当にね置いてあるものが、ね、お安いんです、はい、 どうしてそんなものがっていうようなね、あのアンテナの壊れたもののパーツがあったりとか、もう本当にいやこれは懐かしいなと思うような、もう昭和の40年代の無線機のハンドマイクとかですね、
なんかありますね、なんとの、うん、乗ってます乗ってます、なんか、はい、なんか10円とか100円とかとかって値段がついてたような気がしたんですけど、
はい、で中にはですね、無線機を不要品ということで置いてある方が、全品価格交渉に応じます、高く買うのも安く買うのもあなたの自由ですっていう書いてあってですねこの雰囲気はすごいぞと思いましたね。
ね、そうですよね。でやっぱりね、はい、うちの OEM さんも一緒に行った時にはね、ついつい買っちゃって
ああですよね、
うん、
ハムフェアでね、販売するっていうのを、まあ、東京近郊の方ならお考えになると思うんですけど、やっぱりそういうあれがないんで、こういう地元のミーティングの集いの時に、不要品を持ち込んで、まあ、売る、皆さんに使ってもらうっていうのが一番いい機会なんじゃないかなって思いますね。
なんかちょっと見ると、無線機じゃないものも売ってますよね、これ。なんかストーブとか売って
あ、ありますね、
ありましたよね、これお湯が沸かせるストーブですよね。
ね、今までどうしてたんだろうとか、これから誰が使うんだろうとか、ちょっといろいろ考えちゃいますけども、
ね、はい、でもなんかすごくこういいですよね、アットホームなこの不用品コーナーでね、交換コーナーでね、
すごくね、アットホームな感じで、にぎわってました。私もね、一つ一つ写真を撮らせてもらいながらね、おしゃべりをさせてもらったんですけども、よかったですね、
よかったですね。で、はい、まあ、最後はお楽しみ抽選会ということで、無線機が当たったのかな、はい、これは皆さんどうだったか、はい、
そうですね、皆さんのやっぱり待ちかねは最後に行われるお楽しみ抽選会で、この時にはもう大ホールの、ね、座席が、ね、満席になるような感じでした。はい、で登場するのもですね、商品も無線機とかアンテナとかっていったようなものだけではなくて、例えばお米一袋とかですね、
いいじゃないですか、お米高いから
新米ですかって聞いたら、いや残念ながらね、新米じゃないんだなっていうお話だったんですけども、
新米じゃなくてもいいですね、お米は貴重です、そうですね、
今貴重ですし、注目の的でした、
はい、
それからいろいろね、雑貨日用品関係が登場したりなんかして、会場が盛り上がったところで、最後に新品のアマチュア無線機が登場ということで、八重洲さんから FTM6000 というですね、モービル機が1台、商品に提供されました。
はい、
で50ワット機なんで、これか当たった方は必ず3アマを取ってくださいねというようなね、アナウンスもあったりでですね、みんながわーっと笑ったりして、すごく面白かったです ね。
やはりこうやってね、地方のね、こうやってハムの集いって、本当皆さん和気あいあいとやられてて楽しそうでしょ、本当にね。
すごく楽しいですね。ハムフェアとはまた違った雰囲気でね、ああ、楽しいな、行ってよかったなと、思いました。
わかりました。じゃあ、そういうことで今日は前半はですね、福島ハムの集いに羽田さん行かれたということでね、そのお話伺いました。はい、羽田さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
後半はじゃあ、いつものランキングでまたお願いします。
はい、はい、はい、よろしくお願いします。
はい、それではここで一曲聴いてください。本当に悲しい、ちょっとね、ことが入ってまいりました。ヒット曲です。西田敏行さんで、もしもピアノが弾けたなら。
もしもピアノが弾けたなら、思いのすべてを歌にして、君に伝えることだろう。雨が降る日は雨のように、風吹く夜には風のように、晴れた朝には晴れやかに。だけど にはピアノがない、君に聞かせる腕もない、心はいつでも半開き、伝える言葉が残される、もしもピアノが弾けたなら、小さな明かりを一つつけ、君に聞かせることだろう。
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは後半も羽田さんと行ってみたいと思います。羽田さん、後半もよろしくお願いします。
はい、引き続きよろしくお願いします。
はい、じゃあ後半はいつものようにね、ランキングということで、今週はどんなランキングでね、皆さん注目のネタが入ってるんでしょうか。
はい、ハムライフ .jp にですね、10月の12日から10月の18日に掲載した記事の中で、皆さんに注目されたものをちょっとご紹介をしたいと思います。
はい、
はい、まずですね、アイコムさんの話題なんですけども、アイコムさんが、設立以来の歩みを振り返る動画として、60年の歴史と革新、未来に続くアイコムの挑戦っていう名前のですね、
はい、
動画をホームページと YouTube に公開をされたんですね。
はい、
これがね、注目を集めました。
ね、今もう本当にアイコムさん60周年ということで、はい、いろんなところでその60という数字をね見かけますけれど記念の、ね、無線機も登場したりとかね。
そうですね、アイコムさん1964年に株式会社井上電機製作所として設立してるんですね。
はい、
で1978年に今のアイコム株式会社っていう名前になっています。で実際はもうちょっと設立前から創業者の井上徳造さんの個人商店とかという形で業務はやってらっしゃったんですけども、
はい、
株式会社として設立したっていうこの1964年を基準に今年は60年ということで記念のイベントをいろいろやってらっしゃいます。
はい、
ハンディ機 ID52 60周年記念モデルっていうのが出ましたし、
はいはいはいはい、
ハムフェアで初お披露目の IC7760 というね、セパレートの HF 機もありますし、はい、ああいった記念製品が出るのと同時に、この間ね11月の11日に大阪のホテルで記念の式典も開かれたみたいです。
そうで、パーティーっていうかね、そうやっておらっしゃいましたよね。うん、うん、すごいですね、
大阪の帝国ホテルっていうから結構ね大きくて素晴らしい会場だと思いますけども、
はいはい、
社員の方とか販売店関係の方とか海外のそういう輸入代理店の方とか1200人ぐらいが集まって、なんかイベントをねやられたみたいですが、
うん、
おそらくその会場で公開したんじゃないかと思うんですが、この動画が、イベントの翌日にホームページと YouTube でアップされました。
うん、じゃあ皆さんそれで注目を浴びてそこのアクセスに行ったということですね。
うん、そうですね、この動画ね長いんですよ。17分30秒あるんですけども、おー、
はいはい、
うん、アイコムの1号機の FDAM1 から始まって、IC710 とかハンディ機の IC2N とかブラウン管のついた IC780 とかですね、あ、やっぱりこれだよねっていうようなエポックメイキングの機械がたくさん、うんうんうん、登場して、まあ、歴史がわかる。そこに創業者で会長の井上徳造さんのコメントとか、
はい、
今の社長の中岡さんの、お話とかも出てきてですね、なかなか見応えあります。 ね、動画の編集もよくできてますし、ナレーションも素晴らしいですしね、うん、なんかちょっとテレビのそういう、ドラマというか、うんうんうん、番組を見てるような雰囲気で楽しませてもらいました、
うん、じゃあこれまだまだね、皆さん見に行く方きっと増えてきますよね。
うん、そうですね、無料でホームページとか YouTube で見れますんで、ぜひちょっと一度見てみるとね、改めて、ああ、アイコもすごい会社だなっていうのが、うん、分かりますので、おプツみたい
な、ね、懐かしい、そういった無線機がこうたくさん登場してくるっていうのは、無線家の方々にとってもきっとね、嬉しいですよね。
うん、そうですね、ああ、これに憧れたんだけど買えなかったんだよとかね、うん、これ持ってるみたいな感じのね、やっぱり共感もありますし。
ね、じゃあぜひ皆さんね、ご覧になっていただければと思います。
はい、
はい、そんなのがやはりね、トップに来たということですね。
はい、はい、
その他には、
はい、ですね、ちょうど CQ ハムラジオの、2024年の11月号が発売になる時期でしたので、もうすぐ発売になるよという記事を10月の16日に出しましたら、これがかなり人気を集めました。
はい
はい、今回の特集がですね、モード別に見る、ごめんなさい、アマチュア無線機購入ガイド2024というですね、毎年この時期にあるお買い物ガイド的な記事なんですね。うんうん、で今年は別冊付録がつかない代わりに、この特集にかなりページを割いて56ページだったかな。
あ、じゃあ、うん、今までの別冊分ぐらいになる感じですかね。
なりますね。
うん、
うん、で無線機の現行製品の全カタログが出ているほか、機種別、ジャンル別のその機種選びの仕方、ハンディ機、モービル機のトレンド、
うん、
D スターとか APRS、C4FM デジタルの、話題とかですね、カテゴリー別にすごく作り込んだ記事が出てますので、これは面白いなと思いました、
ね、でちょっと話によると、今まではこういった別冊で出れてらっしゃったんで、別冊はどちらかというと一色釣りじゃないですか、モノクロじゃないですか、はいはい、今回本紙の中に入ったということで、カラーページになったんだという話を伺ってるんですけど、
う
ん、
そうですそうです、特集の頭のところに機種別のカタログが、20ページぐらいから出てるんですけども、これ全部カラーなんでね、すごく見やすいですし、
うん、
特徴とかスペックもしっかり書いてありますんでね、なかなかいいと思います。
最近のね、無線機ってやっぱり液晶がついてカラーになって綺麗になっていますから、やっぱりね、モノクロのページで見るのとカラーで見るのではちょっとやっぱり違うでしょうからね。
そうですね、受ける印象が違いますし、うん、やっぱりカラーの方が見栄えがするな、選ぶときに便利だなっていう感じがしますね。
うん、いやもうね、すでに今日20日ですから発売になってますからね、この本はね。
はい、そうですね、はい、
じゃあ書店の方で皆さんぜひご覧ください。
はいはい、はい、ぜひぜひ。
はい、あともう一段階ぐらいいけますよ。
はい、そうしましたらですね、10月12日に出した記事なんですけども、アルインコさんが、特定省電力トランシーバーの新製品 DJP422W というシリーズを発売しましたという記事が注目を集めました。
はい
はい、これハムフェアでですね、参考出品をされていたんで覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんけども、まあ、普通の420メガ帯のハンディの、特定省電力のトランシーバーで、出力は10ミリワットなんですけども、
うん、
なんとですね、 Bluetooth が中に内蔵してあります。
はい、
で Bluetooth を使って、お持ちのスマホにですね、アルインコのアプリ無線エアインカムライトというアプリを入れておくとですね、それと連携することで、インターネット経由で遠距離の方と交信ができるようになる。それから、ワイヤーズ X でもありますけど、会議室というのが500チャンネルありまして、
うん、
好きな会議室を使って、皆さんでおしゃべりを楽しむことができる。
ルームみたいな感じでね、
ルームみたいな感じですね。うんうんうん、はい、であと例えば特徴なんですけども、このアプリ無線経由で、同じく、アプリ無線でつながっているデジタル簡易無線の局とも更新ができたりするので、
はい、
すごく使い勝手が良くてですね、業務の方にも好評という話を聞いております。
じゃあトランシーバーを持っていなくても、スマホでそのアプリがスマホに入っていれば、はい、そのスマホと 特定省電力のトランシーバーの会話ができてしまうってことですか？
はい、これどうだったかな、通話ができるスマホのアプリなんで多分それはできると思います。ちょっとごめんなさい、うん、無線機必須なのかスマホだけで完結できるのかっていうのをちょっと私も今確認していませんが、確かにねスマホの画面を見ると通話というボタンがありますので、
ほうほう、
この通話を押すと実はあのスマホと特徴もスマホとデジカンっていう更新もできてしまうような気がします。
おでもそしたらなんか結構便利ですよね、は
い、便利ですね、
うん、
あの特定省電力トランシーバーだとどうしても、まあ条件よくて500メーターとか、うんうん、山の上で、まあ、頑張れば何十キロか行きますけども、それぐらいの到達範囲ですが、やっぱりこうやって、スマートフォンと連携することで、更新距離っていうのがね、かなり広がりますし、すごく、まあ、便利ないろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。ただしこのアプリは有料です。
はいはい、無料ではない、はい、有料、はい、
はい、アルインコさんのこのエアインカムライトっていうのは年間使用料が6600円なんですね、
うんうんうん、
はい、ただハンディトランシーバー今回の DJP422WL とか買った方はしばらく無料で使えるお試しの、なんていうんですか、特典がついておりますので、まずは無料でしばらく試してみて使い勝手が良かったら有料登録してくださいっていうことらしいです。
今結構そういったね有料のアプリ多いですから、ね、使い勝手が良かったらそうやって登録すればいいことですもんね。
うん、そうですね、自分で一番使いやすいものを探してみるっていうのも手ですし、
うん、
いろんなこういったトランシーバー形式のスマホアプリっていうのも今出てますもんね。
はい、そうですよね。まあね、はい、マニアの方はね今まで通りに普通のなんか無線をねスマホでやってるマニアの方もいらっしゃるかと思って
そうですね、
うん、あれ無線機じゃないのかいってありましたけど、ね、いやそういうのもでも、ね、こういった時代とともにできるようになってきたってことなんですね。
うん、そうですね、うん、無線機とスマートフォン、無線機とインターネットが連携して、
うん、
まあ、より使い勝手が良くなるっていうのは最近のトレンドですね。
そうですね、
この記事を出したらやっぱりライセンスフリー無線のマニアの方からですね、これを待ってたんだという書き込みがいくつかありましたので、
ライセンスフリーの方たちにもそうですね、うん、遠くの方とそうすると喋れるっていうかね、できるんですもんね、そうするとね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、特に特定省電力の時はどうしてもほら見晴らしのいい山の上とか、
はいはい、
展望台とかに行かないと遠距離更新ができませんけども、これならうまく使えばお家の中からでも、うん、遠くの方とね更新が楽しむことができたり、今から電波出すぞ、ちょっと聞いてみてみたいな連絡もねできるわけですから、
うん、そうですよね、
うん、
はい、
ちょっといいかなと思います。
じゃあそんなのが今週は話題になったということですね。
はい、
じゃあ羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ビームエンテナ、ビームエンテナ
on 76.2 FM パルーン。はい、ということで今週はね前半後半とハムライフ .jp 羽田さんとお話しさせていただきました。さあそれではね今週末のイベント情報です。10月27日日曜日、和歌山県でですね、和歌山ハムベンションということで春と秋に行っているということで、その秋の分ね、秋季のハムベンションが行われます。午後の1時から17時、13時から17時ということなのでね、ぜひホームページなどで場所等を調べて行ってみてください。そして27日日曜日は東京の CW コンテストを行われます。これ午前中だけです。朝の6時から12時までということなのでね、ぜひ皆さん、このお時間の方気をつけてね CW コンテスト参加してください。そして、先週かな出ていただきました宮崎県のハムの集いがね、27日行われます。あとねちょっと面白いのもね見つけたんですけど、 JAL の事務局見学ツアーというのがね静岡県の支部の方でいられるということで、これ今ね私静岡県で今ご紹介しましたけど、ちょっとなんかもしかしたら他の方たちも JAL の見学とか国会とかなんか行くだとかなんかそういう話をちらっと聞いたんで、 こういうのね今年から始まったんですかね。はい、そういったことでね、行われるということでございます。ということで皆さんね本当に秋ですから、行楽シーズン、そしてアマチュア無線には移動運用シーズンですからね、いろんなところに行ってねぜひ電波を出してみてください。ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。来週はどんな方が出演なんでしょうかね、ぜひ聞いていただきたいと思います。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。